お寺にお参りされている方にもいろんな方がおられます。もう随分浄土真宗仏教の教えを聞いてこられた方もおられるし、まあ初めてご縁があって来ましたという方もおられるし、まだまだ宗教がいるんだろうか、どうも自分が生きるということと神様や仏様のことがつながらないという人もおられると思います。だから私ね、もっと手前からお話をしたいって思うんです。どんどんアクセルを踏んで、本願がどうですよ、阿弥陀様がどうですよというのもいいんですけど、もっと手前のことが整理できてない。この間もある人が言いました。お話を聞いていて、第18願はこうですよ、第17願はこうですよって言われてきて、で、分かるようだけど、なんか帰る汽車の中ではまたモヤモヤする。で、何なんでしょうかねって言うから、うん、そうだよねって。お坊さんはすぐそこを言い、すぐ言いすぎだよって僕は言ったの。言いすぎだよ。まあ、現代という時代はですね、地球規模で、無宗教へと向かってるって言っていいと思います。地球規模、例えば今から300年前から科学というのが発達することによって、あらゆるものはものによってできている。だから科学というのは物理学と数学から始まったんです。物はどうして動くのか、物とは何かといったら質量、重さとエネルギーだというようなことからですね、ずーっと発達してきてね、そしてもう300年400年が経つんです。だから我々はそういう物や数字で考えるという考え方にもう次第に慣らされております。我々は科学者ではありません。大学に行って科学や物理学を習ったわけでもありません。でも昔のお年寄りだったら、山田町という、私のところにいますけど、山田町の山田町史という本があるんです。こんな厚い本です。教育委員会が出しました。昭和20年の町民の生活というところがありまして、そこを開けますとこう書いてある。この町の人は病気になっても医者にかかるのを怖がるほどであった。病院にかかると他は物々交換で、米と米、米と魚、例えばアイスクリームを売りに来ると卵と買えたんです。卵を1個持ってってアイスクリームを買って、アイスキャンディーを買ってましたら、もう私65ですけど、これより上の人たちっていうのはお金で買ってません。こういう話をして通じないのがどんどん便利になっていたかな、人たちで。私たちの頃は膝小僧を伏せて、ここも伏せて、伏せ殻を着ているのが当たり前で、運動会中のにシューズを履いて走る子は一人もいませんでした。どれですか？みんな裸足だったよ。裸足で走るのが当たり前だから、貧しいという感覚はなかったですね。運動会で裸足で走ることに、なんかこう涙が出るとか恥ずかしいとか、うちだけ情けないとかいう子は一人もいなかった。全部貧しいんだから。夏はサンダルか裸足で学校に行きまして、学校の教室は全部どの部屋の前にも足洗い場というのがありましたが、どうでしたか？
ありました。
このぐらいの10センチぐらいの深さでこうあって、ここに水道があって、チャチャチャチャって足を濡らすか洗うか分からないでパーッと上がっていく。その頃のね、 昭和27年生まれです。昭和20年の頃の山田町の人々の生活は、病気になっても医者にかかることを怖がるほどで、なぜかというとお医者さんのお支払いは現金。ところが山田町ではまだ現金っていうのが動いてないんです。現金をもらうのはおまわりさんと学校の先生と役場の職員だけ。農家は耕したものを食べて、野菜を作って食べてるわけですから。だから入院ということもなく、家でしばらく3ヶ月かに1ヶ月か養生すると亡くなっておった。いざ入院とか手術ってなると、田んぼ畑を抵当にお金を借りて治療するから、そうすると最後に死ぬわけです。でその田んぼと畑を取り戻せないから、田んぼ畑が離れていくわけです。そのことも分かってるから、年寄りもこれでいいこれでいい言うて家で死んでいったと書いてあります。だから自分の病気が何であったかは知らんでよかったんです。血糖値がどうとか、ガンマ GTP とか、コレステロールとかいう言葉は年寄りは知らなかったんですよ。この頃誰やったっけな、どうち分かる山田のことは。この頃なんとなくこう元気がなさそうだよ、ああそうね、見かけないねっていう会話が道端でなされて、しばらくするとダメやったみたいねっていう話からお葬式になっとったんです。ところが我々はもうそれじゃないです。みんな知ってます。私は血圧が高いの、上は180で下はいくつでね、薬を飲んだらこんだけ下がってね、血液検査をしたらここでね、ああでね、今薬を飲んだらここでね、ものすごく詳しい。つまり数字というものに対する信頼感というのはもう絶大ですね。もう知らん間に、だからみんなね、別に科学の勉強したわけじゃないんです。だけど世の中中の人がですよ、検査とか数字とかそういうのをみんな知るようになる、それを自分のことと思うようになったからね。これもね、一つの世俗ですよ。神様よか数字がついちゃうから、ね、まあそんな風にね、地球全体がですね、もう科学だ、物だ、豊かさだ、便利さだってどんどん進んでいきますと、ゆっくり自分が生きて死ぬとは何かということを考えることがだんだん弱くなってるんです。そこでお寺さんに来た時だけ、18番はどうで、旦那さんはどうで、お嬢様はどうでってバーって言われても、なんだかわからなかったなということになりはしないんですかって、僕はこの中ブラリのこの辺でごっこしているお坊さんですわ。そげんどんどんどんどん仏法の言葉を使ってね、どんどん言ったからといってみんなが受け取れるわけですか。だからもう一遍ですね、元に戻りましょうよということでですね、まず宗教って何ですか。いきなり神様や仏様の話ではなくてね、私がここにあるとはどういうことってことですよ。ほら、私がここにありますわな、これだけあるわな。私が今朝も目が覚めてここにある、このあるとはどういうこと。ここに生きてて、生きてることは確かに生きてる。で、この私は何のためにここにいるの？そして、一年経っていく私は一体どこに行くの？という私のことをずっと突き詰めていきますとね、人 つは、そげん言わんでええのよ。水は酸素と水素がくっついて H2O、 H が水素、 O が酸素、水素と酸素がくっついたら水になるとよ。人間もね、 90% は水よ。その後は炭素とタンパク質と骨とカルシウムと、こんなものでしばらくの間、これがくっついている間が人間のこの体だ。これが100年ぐらい経ったらまた戻って土に帰るとよ。あるとは何か、偶然よっていう考え方もまあ、あるわけですよ。神様もおりゃせん、仏様もおりゃせん。なんでここにあるのか、偶然よ。ただあるだけよ。なんであるの、ものよね。これが物質主義です。全部もので説明する。そんなのができるかなって思うかもしれませんけど、今の医学はそうですよ。だけどあなたの体をもので説明してるんですよ。いくら健康診断といっても、あなたの心はレントゲンには映りません。 CT にも MRI にも映ってないでしょ。胃カメラで撮っても映らんという心は。わかる？わかる？ついてこれてる？脳の先生のことはなんて言う？脳内科ってある？な？言って。脳外科でしょ？外科でしょ？ってことは、脳を外から写真を撮って、外からメスを入れて、外からカメラで映して、外からこれは病気、これは病気じゃないって、外からも見るのは脳外科っていうんです。じゃあ、あなたの心の心臓は、心臓内科ってあるんですか？心臓外科でしょ？外科ですよね。これだからみんな詳しいのよ。昔もおばあちゃんこんなこと知らんかったよ。こうやってたらね、もうね、50人前やったらね、この坊さん何やるかわーってね、この子らみんな詳しいんです。私やん。もう私より詳しいんです。お年寄りの方が。病院のことやら治療のことはね、僕なんか本当ね、初心者ですよ。もう通い方が違うんだから。ね、だから心臓外科っていうでしょうか。ということは、心臓の外から撮って写真を撮る、外から測って脈を測る、外から心電図をこうやって波を見る、全部外から見てるの。だから命というものを全部外から見るためにはどうするかと言ったら、カメラで映すか、温度を測るか、CT とかレントゲンとか MRI とかなんかもなんかない。これは。なんて言うの？方向する方。
エコー。
エコーもしました、僕も。しましたよ。まあ、いっぱいいろんなのいいのができてね。だけど、全部外から触ってる。命に外からこう触ってるんです。だから、あなたの心には触れないんです。これ、合点する？一緒に行こうよ、一緒に。合点ですね、これ。心臓外科、脳外科。だから、医学と一緒、お医者さんじゃないよ。お医者さんの中にもですね、信心深い方はいらっしゃるんですよ。私の知ってる方でも、栗田先生って、宮崎県の高鍋町にですね、お医者さんとお坊さんをしてる立派な方がいらっしゃるんです。尊敬する方です。だからお医者さんがそうだと言ってるんじゃなくって、医学は少なくとも体を物として見てるんですよ。命は物なんですよ、医学にとっては。ということを今言ったんです。だから心は移らないんです。だからその見方でずっと見ていくと、 私はなんでここにいるんですかって言ったら、それは心臓が動いてるからですよ。私はどうしてこういうあの物が見えたり喜んだり悲しんだりしてるんですかって、それは意識があるからですよっていう話にしかならんわけですよ。でそのお医者さんにですね、私は何のために生まれてきたんですかって言ったら、すいません、もうそれはうちではやめてください。いや、お医者さんに能力がないんじゃないんですよ。それは医学では説明できないものしか見ないんだから。これやっぱですね、だから体の相談はお医者さんですよ。これ間違いなくそれやった方がいいよ。でも心の相談、まあ特にね、なんか眠れないとかこうね、そういうのはまだできますけどね、何のために生まれてきたんでしょうか。お医者さん、こんなに治療してまでしてやっぱり生きらんねえかとですか、言うたらお医者さん答えられるよね。いや、私たちはですね、患者さんを助けて何とか生きてほしいというのが私たちの仕事だから、何と言われてもそのようにするしかないんですというのがお医者さんの真心ですよ。これはこれでありがたいことですよ。だけどね、命には触れることはできない。命は物だけではできてない。だから何のためにここにあるのか、なぜあるのか、そしてこの命はどこに行くのかっていう時に、物があるからよ、偶然よっていうのを唯物論って言うんです。神も仏もいないんだ、神も仏もいないんだ、ただ物があって物がくっついたり離れたり動いてるからあるんだよっていう考え方が唯物論です。じゃあこの先どうなるんですかって言いましたら、この先なんてまあ大体80年か90年したら死んで、あとは納骨堂よ。だから納骨堂は買いなさいよ。でここまでで終わるとすれば、これは現世主義で言うんです。この世だけよ。現世っていうのはこの世です。この世。この世ですよ。この世で終わりよ。考え方が一つあるよ。ところがね、日本人っていうのはね、あの白人はね、徹底、あの白人とか外国人はね、古事記でも議論するってね、道端で神はあるのかないのか、今晩の食事がなくったってね、神があるのかないのかとかね言うとるって。でも日本人っていうのはね、そう無宗教って言うでしょう。日本人で無宗教って言うでしょう。でもあなたの無宗教ってどういうことっていうのはしっかり聞いてみないとね、案外中身がないんです。ただ坊さんが嫌いとかね、お寺は楽してお経だけ読んで金取ってるじゃないかとかね、そういう反発ぐらいだったり、本当に自分というものはなぜ生きてるのかということにぐーっと考えた上での、最後に私は神も仏もなくてもいいですっていう結論が出た無宗教なのか、ね、ほとんどの場合そうじゃないですね。だって本当に無宗教中なら お盆に里帰りするな、違いますか。都会に行って働いてる人が俺は無宗教だって言うんだら、お盆に会社から暇をもらうな、堂々と働け、日本のためにな、じゃないですか。でもやっぱりそこにはふるさとに帰りたい、いや、ほらふるさとに仏様を拝みに帰るんじゃない、親がおるから帰るんじゃ、親がおるから帰るのどういうことか、もともとからそこがうちのふるさとやから、もともととは何を言うちゃう、 それも宗教中かっていう。ね、やっぱもともとが欲しいんでしょ、人間は。ただ生まれて、ただ都会で働いて、ただ一生懸命働いて給料もらって、そして退職金もらって、マンション買ってローンを返して、全部終わった頃に、はい、がんですよってなって、まあ、死んだらもういいって。本当にそれでいいですか？じゃないですよ。やっぱりね、あ、来ますよ。都会の方から。山田のお寺にも、こちらにも。あの、なんとか注文、まず名前を名乗らんのもいいな。なんとかなんとかの先祖は誰でしょうかっていきなり来るから、ちょっと待ってください。あなたはどなた様ですかって言ったら、いや、うちの親は山田町の浜野団の吉田中物ですが、あ、吉田さんも何人おられますよ。いや、吉田善右衛門の子供の、その私の孫が私で、まあ、吉田なんとかと言うんですが、その吉田善右衛門までは分かってるんですが、その前の先祖はどうなってるでしょうか。こういう電話。それから、今の向こうに納骨堂があって、納骨堂の過去帳を書き寄ったらは、じいちゃんのとこまでは分かったんだけど、そのじいちゃんが元は宮崎の人やちゅうことが分かりまして、その前が知りたいんですが、年を取りますとね、やっぱり元が知りたくなるんですよ。それまで忙しかったの。だからね、この方々もね、まだまだ結論が出てないんです。私は神様もいらなきゃ、仏様もいらんて、働きさえすればよかったんやっていうのは、まあ、忙しかった時のこと。でも、やっぱり人生を生きてきて、時間を過ぎてきて、自分も退職もしてみたら、やっぱふるさとのことが気になって、そういえば長く墓参りもしてなかったな。おじいちゃんまではわかるけど、おじいちゃんから始まったんじゃないんだが、もっと前はどうなっとったんやろかとか。そういえば役場のあそこがうちの寺やったな。あ、役場の前の寺は何やったかな。で、役場でも電話するわけですよ。役場の前の寺は何ちゅう寺でしたかね。どうも私の寺はあそこがいいんですが。あ、正常寺ですよ。正常寺の電話番号は、64-2078だと、そこかけてくるわけですよ。9時頃に酔っ払ってで、だけどそこで怒っちゃダメよ。ああそうですか。まあ言ったらちょっと待って、はい、あなたのお名前をまずお聞きしましょうね。はいはいはい、ああそう、うん、ね、ああお聞きしたい。ちょっと待って、あなたのお電話番号もちょっと聞いておきますよ。すぐはね、調べられんからね。今聞かれてもまた時間がいただきたいから聞きますよ、まあ、ゆっくり聞くわけですよ。だからそういうふうになるのが多いですよ。だから日本人がね、無宗教だとか神も仏もいらんのやとか言っても、この方は本当に自分の命の問題をとことん考えた結論だろうかって言ったら、ほとんどの場合そうじゃないと私は思います。でもヨーロッパ人になるとそうでもないんです。もう子供の頃から徹底的に考えて、私は教会には行かない、神も仏も拝まないっていう人もいるわけです。まあここで一応、まあ、無宗教者、いいですか。一つは、ここに私があるとは何ですか。ただあるだけよ。偶然よ。物が動いてる。骨と細胞が動いてるから、こうやって生きてるだけで、これが止まったら死ぬことよ。いや、死んだらどうなるんですか。土に変えるだけよ。これが唯物論です。じゃあ今度はね、これをキリスト教はどう考えたか。 私がここにあるとは何ですか。我々はなぜここにあるんですか。あるちゅうことは手も足もある、あるでしょ。あるちゅうことはこんなこれほら見えてる、聞こえてる、腹を立てたり、人を愛したり、いろんなあり方で合ってるちゅうことですよ。ただ物があることじゃないですよ。これ椅子がある、絨毯がある、柱がある、これもある、あるです。でも私が今朝目が覚めたのある。朝目が覚めたら、今日寒い、冷えましたね。昨日は随分クッてキュッて冷えたね。寒い、あ、冬が来る。そして目が覚めて、こうして朝がある。心がある。あるんですよ。これあるって何ですか？言ったらね、キリスト教じゃそれは全部神様がお作りになったんです。もともとの製造元は神様なんですと言うんですよ。製造元は神様、宇宙も太陽も月も星もこの地球も昼もある夜もある、心もある、物もある、すべてのものは神様が作られました。これがキリスト教の考え方ですよな。まあ、ここまであるのはそうかなということになるんですよ。でその神様は最初に男のアダムというのを作って、アダムという男の人の脇腹の骨を一本抜いてイブという女性を作りました。そしてエデンというところで2人は幸せに暮らしていたんですけど、禁断の実を食べてつまり男女が愛し合ったわけですよ。で永遠の楽園から追放されて人間という世界に生まれてきました。そして人間がこのようにあります。でこの人間が食っていけるように食べていけるように草や木や牛や羊があります。これは全部神様が作ったものです。与えたものです。だからこの世は神のものですというのがキリスト教ですよね。いいですね。ほんでね、ここでまたね問題が起こるわけ。あ、そうですか。じゃあこの世は月も日星も宇宙も人間も全部心も物も神様が作ったんですか。そこまではまあ分かったとしますよ。でもね、いや、これ私じゃないよ。アドリアン・ポールというね、ベルギーのキリスト教神学の先生がキリスト教の勉強の教授ですよ、これ。生徒にもこれを教える先生が、とことんとことんとことん勉強していったら、私これじゃ救われないって思われたんですよ。なんでか、神様がお作りになったのなら、なぜ地獄を作ったの？なぜ天国と地獄という二つがあるの？最初から全部作ったんなら、ベルトコンベヤーでそのまんまずるずるっと天国に行けばいい話で、ここになんで地獄っていうのが出てくるか。次に神様が全てを作ったというながら、なんで悪魔というものが出てくるのか。いろんなものを作ったもんじゃな、うん。信じようとするけど、信じようとするけど、どうしても信じられない。で、このアドリアン・ポールって先生は、神様は人間を作った。なぜ人間に賢いものと頭の悪いのを作ったんだろうか。なぜ金儲けのうまいのと金儲けが下手を作ったんだろうか。なぜ貧乏人と金持ちがいるんだろうか。 つまり現実の矛盾です。現実の差別です、ね、これ差別でしょ。背が高い、背が低い、金持ちがいる、貧乏人がいる、頭が良いのと頭が悪いのがいる、いろいろがいるの、これ違いですよ。なぜみんな一緒になさったら後始末が楽やったのに、神様は面々に一人一人に一人一人別々の心と頭と人生を与えておって、そして最後に終わってから、さあ命が終わったものは並びなさい、命が終わったものは並びなさい、並べとって、あなた人生80年間でやったことをね、今から検査します、終わってから検査するなって言うんです。中間試験をやってくれ。
中間
だ、中間試験でよ、あなたはね、もうちょっとお酒を控えて、もうちょっとお子さんを大事されたら極楽が入学がだいぶ近いですよとかな、言うならええけどな、もうやり放題にやって死んだ後にな、さあ今から検査をしましょうって言われたら、がっかりがっかり、置いとってからな、はい、あなたは天国に行きなさい、あなたは地獄に追放です、永遠の追放よ、これ永遠の追放もう二度とやれ、あの何再試験っていうの、もういっぺん試験がないのよ、もう終わるよこれ。それをね、この先生はね考えたわけですよ。こんな面倒なことをするんじゃなくって、神様は完璧だ、全知全能、全知というのは全てのことを知っている、全能じゃ全てのことができる、万物創造、創造の主、全知全能であられて万物をお作りになったというお方が、なんでこんな失敗をしたんだろうか。後から地獄に落とすと裁判をするくらいならば、本に書いてあるんですよ。どんな本かって言ったらね、南無阿弥陀仏に救われた私という講演をこの先生は新潟でなさってるんです。ベルギー人です。この先生はだから子供の時はキリスト教の家庭に生まれられたんです。両親ともキリスト教の熱心な信者で、毎週日曜日は教会に行って賛美歌を歌って、十字を切ってお祈りをなさった。それがだんだん行ったら、こんな教会の聖歌隊といって、きれいな子供たち のコーラスグループ、それに入った。こんなミッションスクールといって、キリスト教系の高等学校、大学校を出られた。まあ、純粋培養ですよ。純粋にここまで来た。そして、その大学の、今度は大学院、博士課程まで行くと、あとは教授になやったわけですよ。そしてずっとやって、もうこれでごまかしきったらですよ、もう立派な一生だったわけですよ。ところが勉強すればするほど、真心からこの裸から裸ごとでこの神様と向き合おうとすればするほど、こんな恐ろしい教えがあるだろうか、こんなおかしい、辻褄が合わん、この世はこのあるって話を、今ここに人間がある、物がある、体がある、心がある、一切のものがあるということはどういうことかと言ったら、キリスト教では神がお作りになった、全知全能、すべてのことを知っている、すべてのことができる 全てのものを作ることができる神様が全部を作ったと言われるんだったらば、人間から核兵器やダイナマイトやロケットを作る力だけは取って、もうちょっとのんびり少しバカに作っとけば、人間同士が戦争をしたり喧嘩をしたりせずに、この地上で、ね、みんな穏やかに暮らしていたのに、なんでこんな人間を作った神様は自分を責めないのか。ああしまった、私の失敗だったと、なぜ神は苦しまんのか。私は苦しむ、私はこの教えでは救われんってなってね、まあヨーロッパのことですからね、探されたらですね、やっぱり仏教って言ったらね、白人社会に広がっていったのは禅宗なんですね。まあ、頭をあんなふうにピシッと剃ってね、こうやってで爆発をして、あのお姿のあの仏教に憧れて、全仏教、全ブディズム、禅宗に入られたんです。で、禅宗でこんなのなさった。はい、だから、ここまでは、だから、先ほどのキリスト教は、だから、現世主義ではありません。唯物論でもありません。キリスト教は、来世も言います。来世は神の国、天国ですよ、ということを言うし、魂の救いということも言うから、物質主義ではないから、キリスト教で考えるこの世というのはね、物や体でできてますよということじゃないわけでしょ。いいよね、それで。ところがね、この先生はね、納得できない で仏教に入ったんですよ。もうちょっと言って休憩ね、あと5分で休憩ですかね。そしたらね、こんな一生懸命ね、座禅の勉強もさったんですよ。頭をゾリゾリ剃ってね、もうキリスト教大学の教授も辞めた。もう私はこの一生をかけてこの結論を出したい。ね、一生かけてここまで来たんだから、納得する結論をもらいたい。それでね、これは禅宗の仏教に流行ったわけです。禅宗の仏教でどうなるかと言ったら、はい、なぜあるのか、人間はなぜあるのか、仏様になるというのが仏教ですから、人間はなぜあるのか、人間のこの醜い心はなぜあるのか、だからそれは仏様になるためだ、お前の心は愚かだ、お前の心は醜い、お前の力は弱い、だけど人間というのは仏様につながっているから、この修行という坂を登っていくと仏になることができる。だから励めばよろしい、これが仏教の禅宗の考え方、普通の自力の教えです。だからここでなぜあるのかといったら、目的が出てきたわけです。ただあるんじゃない、神様が作ったんだとかじゃない。人間は人間以上のものになるためにあるんだ。人間は人間のままで止まるんじゃなくって、人間は人間より上の美しく、もっと賢いものになるためにここにあるんだ。これ難しいですか？ 例えばね、パンジーの種、なぜあるんですか。パンジーの種、コスモスの種はなぜあるんですか。種のままであるためですか。花を咲かせて子孫を残して咲くためです。ということは止まった命じゃないわけでしょ。コスモスの種、朝顔の種、ひまわりの種、どんな種もなぜあるのかって言ったら、芽を出して大きくなって花を咲かせて実を宿して次の命を生んで、だからなるためにあるというのが仏教ですよ。なるためにある。ほら、禅宗でも仏教でも一緒よ。なるためにあるのよ。だからまだ終わってないんですよ。いい？僕余生って言わんのかな。余生、余った人生のこと余生って言うけどね、あんまり僕は好きじゃないですね。あんまり僕頑張らねえよ。頑張ってキュッてならなくていいけど、仏様になる人生から言うとね、余った時間じゃないんです。もう子育ても終わったから、もう会社勤めも済んだから、もう年金暮らしやから、あとは余生をブラブラやればいいんじゃって。余生でもね、このなるちゅうたらね、違うんですよ。なんで違うかって言ったらね、皆様方はね、今までの全てを総動員してお仕事もされた、人間付き合いもなさった、出会いもあった、親の葬式もした、病気もしたっていう、あらゆる人生の今日までの経験と知恵とご苦労を総動員して、さあこれを元手に何になるかという話ですよ。ということは仕上げが残っちゃうと、仕上げが、だから私いつもどこでも言うの、ゴールデンタイムよって。マラソンで言ったら 42.195 キロの40キロは走ったんよ。でも最後の1200195 95メートルがみんなが拍手をする中を最後に、ほら仕上げはどうすっとねえってわけ。それまでの宝を作ってきたんよ。病気も宝をこうなると、病気をしたことも親の葬式をしたことも仕事で失敗したことも苦労したことも全部40キロ、これ全部を力にして、もっと言うとこれ全部をねアンテナにして、そしたらお釈迦様のね教えが聞こえるわけ。アンテナはねこれでいいんですよ。仏教大学行く必要ないよ。今さら今さら仏教学院行ってもいいけどね、まとめ言わんと思う。そのままで十分なんだって。出なかったら仏教おかしいもん。中央仏教学院に行ってあれをしてこれをしてこの資格をもらってて、まあ、されてもいいけど、違うんです、違うんです。あなたが生きてこられたものは全てだったんですよ。それ人がポッと変えたらね全部仏教だったの。これが仏教の不思議なところなの。いや私はもう酒ばっか飲んできました。女房とは喧嘩ばっか、もう何の取り柄もないものでありました。これがねパッと変わったらね、仏様のねご苦労の受け皿、お慈悲の受け皿にパッと変わるんですよ、うん、だからゴールデンタイムよ。ただ苦労ばっかりして80年も働いても貯金通帳には何も入っちゃうなんてこんなことは言わんでいいんですよ。こんなことはありとあらゆることはね、何のためであったかって言ったら、はい、 仏様になるためやったというのが仏教です。ここで休憩です。はい、何万だ何万だ何万だ何万だ。